大友義偉のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義偉のジャムジャムラジオの時間です。すごい久しぶりにスタジオで、 KBS のスタジオで石橋さんと2人で一緒ですけど、はい、こんばんは。お元気でしたか？
あ、元気です。
なんとか2人とも生き残りましたね。いつ以来石橋さんとこうやって一緒に、
半年ぶりぐらい、もっとかな、
半年ぶり。なんかありました、この半年間。
半年間、
はい、
いや、なんかすぐ思い出せない。もう年も取ってるから、昨日のことなんか数ヶ月前のことなんか。
あ、じゃあ、うん、質問です、うん、2日前の夜何食べましたか？
2日前の夜、米は食べた。
俺もね、今言っといて自分で分かんないね。これやばいね。若い人はすぐ分かんのかな。
分かんない、分からないと思うよ。
今朝何食べましたか？
今朝は普通にパン。
あ、うん、石橋さんっていつもパンなんですか？
パン、京都人というか、京都で住んでる人はパン食
っていうか、そう、京都ってなんかさ、うん、和食のイメージだけど、うん、実は日本で最もパンが売れてる、
そうっていうか、パン屋が多い、そうそうそう、
とこなんでしょう、うん、なんでだろう、不思議ですね。神戸かと思った、そういうのって。
ああ、神戸屋っていうパン屋さんあるけどね。
石橋さん、じゃあパン、朝パン、
朝パン、
パンにバターにジャムとか。
バターはね、塗ってたけど、うん、今マーガリンに変えたね。
え、マンガリンってトランス脂肪酸って良くないっていうじゃない、
うん、トランス脂肪酸少ないっていうやつね。もうこの年ではトランス脂肪酸貯めても、まあ別に
どうでもいいよ。
そうそう、
そう、最近の、俺マンガリンしばらく食ってないな。バターの方が美味しくない？
美味しい、美味しいけど高いもん、バター。
あ、そっか、
うん、バター料理に使うけどね。
あ、そっちに使うんだ。
そう、
わ、俺バター買うとさ、パンにこうつけるじゃない、うん、その後もう止まんなくなって、
舐める
っていうか、こうなんていうの、バターナイフでこう取って、ずっと自分のどっかのスイッチがやめなさいっていうまで食べちゃうって、すごい量食べちゃうこと。
それはハゲるわ。
いやいや、石橋さんに言われたくないけど。
バターの脂肪で、
バターね、うん、いや俺ほんと大好きで。やばいんだよね。だ、高いじゃない。
高い
のに気づくとすごい量食べてんだよ、ね、うん、よくないね。バターにさ、お砂糖なんかつけようもんなら、
あのね
たまんないでしょ。
ハニートーストバター。あ、
こんなさ、おっさん二人がバターにハニートーストとか言っても、世も末ですね。高齢化社会。石橋さん、今日は、あの、今日は、ね、何の CD を、
今日はね、スズメのティアーズ
知らないグループで、
あの、ティアーズ、前、あの、岸野雄一さんが来た時に中西レモンさん紹介したけど、中西さんの、あの、バックでアレンジとかギターとかいたアガサさんと、
はい、
それから佐藤美由紀さんっていう2人の女性の組んでる、グループなんですけど、スズメのティアーズがフライソーハイっていう CD 出して、それがね、はい、ちょっとすごいんですよ。すごいびっくりした、聞いて。
あ、そう、
うん、
あ、ちょっと聞いてみたい。ちょっと
先に聞いてみましょうか、
はいはい、じゃあね、
スズメのティアーズのフライソーハイから、ポリフォニー合衆音頭です。はい、スズメのティアーズで、先ほどアルバムタイトルちょっと間違えてました。スパローズアローズフライソーハイです。それからポリフォニー合衆音頭でした。
すごいね。
すごいでしょ。なんか
これすごいね。これ出たばっかりなんですか？
ね、そんなことはない。多分、うん、先月ぐらいに出たのかな。先々月ぐらいかな。
本当、あ、顔、うん、顔、顔。これすごいね。
温度なんだけど、もうなんか、あの、完全にブルガリアンボイス
になったりとかして、あの、ちゃんと何世かの和声になってたりとかさ、してる上に、あの、これ、リズムも温度っぽいけど、
温度じゃない、
ね、アフロだよね。
そう。ドラマ、久下吉夫さんですね。
久下さんなんだ、うん、通りで、すごいいいグルーヴ感で、うん、アフロって言っても本物のアフロと違って、ちゃんと温度になってるって、
う
ん、
そう。
すごいね、こんな音楽が。
そう、だからこう初めて聞いた音楽って言ってもいいと思う。なんか、温度やってるけど温度じゃない
んだね。これちゃんと温度で踊れるけども、うん、すごいね、こんなもんが出てくんだね。
そう、すごいですよね。
参ったな、うん、すごい、めちゃくちゃ悔しい。いや、全然自分のやってる温度が古臭く聞こえるわ。
いや、すごい、ね、新しいよね、うん、
こら参った、すごいな。
続けてもう一曲聞きますか？
聞きたいね。今日俺石橋さんとくだらない話ダラダラしようかと思ったけど、くだらない話してる場合じゃないね、これ。
ちょっとね、もう一回、聞きたい。もう一曲いきましょう。うん、次はね、ザライタ節です。
はい、
はい、スズメのティアーズのスパローズアローズフライソーハイからザライタ節でした。
すごいね、本当すごいね、これ、
うん、
いや、 ちょっと感動しちゃうな。石橋さんとくだらない話してる場合じゃなくなってきましたうわーこれはいいわ。あの中西レモンさんもすごい良かった、うんけど この辺の人たちってなんかあれかな、あのあるシーンみたいのを作ってるのかな、全然わかんないんだけど、
う
ん、
でも絶対になんかこうキャリアあるよね相当。
いやいや相当やってるし、うん、これブルガリアの歌とかをやってた人たちなのかな、ごめんなさい全然俺もわかんないや、うん、ちょっと調べてみよう。
なんかこうハーモニーの取り方がなんかすごいよね、なんかもう、うん、
こんなので盆踊りとかやったら最高に楽しいだろうね、うん、うわ自分でやってる盆踊りがなんだか悔しいなこういう方向があったか、すごいいいですね、
うん、
もう一回
もう一回いきましょうか。
いや、もうバンドの紹介をもう一回、
はい、スズメのティアーズです。
スズメのティアーズ、
スズメの涙ですね、はいはい、日本語直すと。それのファーストアルバム、スパローズアローズフライソーハイ、
スパローズアローズフライソーハイ、はい、ファーストアルバムなんですね。
ファーストだと思いますよ。
メンバーがさっき言ったボーカルが、
ボーカルの赤澤さんとそれから
佐藤美由紀さん、
そうですね、この2人。
佐藤美由紀さんって僕がよく知っている映画のプロデューサーと同姓同名なんですけど、まさかその人ではないよな
そしたら知ってるよね。
知ってるもんね、うんうん、やってんのね、
でメンバーの他にもたくさんいろんなゲスト入ってますけどね。
はいはい、うん、あ、久下さんがいたりとか、今の曲もあれですね、あ、
今の曲のドラムの人は違う人ですね。
バイブラフォンとかベースとかも、
うん、ベースはあの NRQ の服部さんですよね。
あ、本当に、うん、そうか、わうわうわうわ、すごい、これ皆さん絶対おすすめです。でも放送される前に俺まず買っちゃおうこれいいな。なんか今見たらジャケット書いてんの中西レモンさん、
そうなんですよ、うん、ジャケットとあのブックレットの中に目があるけど、それも中西レモンさんですね。
本当ですか、うんうん、うわー、何なんだろうこの辺、どんどんすごい人が出てきて、
ね、出てくるよね、全然思いもかけないところからすごいのが出てきたなっていう感じはね。思いもかけないってこっ
ちが知らないだけですよ。
失礼な話、
失礼な話っていうか、もう本当に面白いもんっていつどこからひょいと出てくるか分かんないです、うん、よく石橋さん見つけるねそういうの。
ああ、これ、うん、これもまあ偶然やね。まあでもやっぱりあれよね、岸野さんが中西レモンさんを紹介してくれたからっていうのはあ
る
よね。
それがきっかけで、うん、あ、そう、石橋さんが偉いのはそこからまたちゃんと枝葉に分かれていろいろチェックしてるってことでしょ、うんうん、すごいな。
だから最初にスズメのティアーズもやっぱり YouTube のライブ
上がってるんだ、
上がってる、それで見てうわとか思って。
なるほどなるほど、うん、そうか。手順としてはな、面白い人見つけたら YouTube でまずは探してみるっていう感じですか。
いや、それもないね。
そうとも限らない。
最初に一番いいのは最初にもう CD 買うっていうのは、聞く前にな
るほど
失敗してもしょうがないっていう。
そりゃそうだ、うん、作った人へのね、うん、あの投げ銭にもなるしね、うん、そうか。ちょっとお便り読みましょうか、はいはい、ですね、岡山県の増田さん、大友さん、小林ディレクター様、こんばんはって書いてあって、まあ、いっぱいいろいろ書いてあるんですけども、あの僕は物理学の本、時間は存在しないっていうのを全然わけもわかんないのに面白いって話をしたのに反応してくれて、やっぱポピュラーサイエンス系の、本よく読みますと。私は純文学系の人間なので数式とか純粋な理論はちんぷんかんぷんですが、話こういう話ワクワクしますって書いてあります。ありがとう。そうなんだよね、俺もそう、宇宙とかあの全然わかんないんだけど物理とか面白くて、あ、それからドラマ時間のない、ま、あ、時間のない街じゃない、いや、季節のない街も見ました、第1回目なので話の展開がまだ見えませんが、大友さんの劇版とともに楽しみにしてますって書いてある。ありがとうございます。これね、前は前は全部違う話で1個だけ、6話と7話だったかな、続きの話があるけど、基本的には、オムニバスみたいになってて、それがでも最後の10話目でガーンと一体化するみたいな、言わない方がいいのかな。今あの京都関西はやってないんだよね、テレ東系だから。
TVer、 あのディズニープラス、
ディズニープラスでいつでも見る、うん、それは有料だけど TVer っていう誰でも見れる無料のサイトがあって、それだとね放送1週間はタダで見れる。
ああ、 TVer でね、
TVer、 うん、うん、なんであのそれチェックしてみてください。
あれはあの黒澤明のドデスカデンもその後に見るとなんか面白いよね。
そうそうそう、
比べてみると、
ドデスカデン同じ原作使ってるからね、うんうん、あの山本周五郎の季節のない街っていうのが原作だけど全く切り口が違うでしょ、うん、音楽も変えてくれって言われたんでね、うん、あの竹光さんの音楽じゃない、ああいうなんかなんていうのかな、子供に寄せたしっとりした音楽じゃなくて、もうあのガシャガシャわけのわかんないもんにしてくれっていうのが工藤さんの リクエストだったんですけどね、もういっぱいかけたから時間が近づいてきちゃったんでちょっと宣伝させてください。まずはね、4月の25日、ドラマーのジョイ・バロン、ジョン・ゾンのネイキッド・シティなんかで、だけじゃなくてもういろんな、ジャズから、オルタナティブなバンドでやってるドラマーのジョイ・バロンが来日します。多分東京だけの公演なんじゃないかな。そして、もう一人、ロビン、シュルコフスキーっていう、これは現代音楽のパーカッション奏者です。この二人がずっとデュオでやっていて、それがね、東京で4月の25日から27日まで3日間毎日違う内容で、即興演奏から現代音楽までいろんなゲストを迎えてやります。東京のゲーテインスティテュートのホールでやります。あんまり日本語での宣伝がされてないので席は取れるんじゃないかな。ちなみに4月の25日はそこに私と、山本達久がゲストで入ります。それから今週ですね、もう明日か、4月20日、土曜日、土曜日だよね、4月20日って、コレクティブ福島、これもうラジオ福島聞いてる人はもう終わっちゃってるか、コレクティブ福島が、福島市の街中広場でやります。2時半から、誰でも参加できます。ぜひぜひ、同じく5月3日これラジオ福島聞いてる人も間に合う、郡山の駅前広場で3時半から、5月3日これも楽器持ってくれば誰でも参加できます。詳しくはプロジェクト福島の、ホームページぜひぜひチェックしてください。もちろん無料で見るのも、無料です。参加も無料です。楽器持ってくれば誰でも参加できて、みんなで、指揮しながら即興演奏するという趣向です。今年から福島県内の各所で、突発的にやる予定ですので、ぜひぜひ福島の方もそうじゃない方も楽器持ってきてくれると嬉しいです。持ってこなくてもただ参加して見てくれるだけでもバッチリです。よろしくお願いします。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日結構長い曲だったんでそろそろ時間がやってきましたけど、どうしようかな、石橋さんとくだらない話をだらだらしたかったのは、ポッドキャスト版にする、
はいはいはい、
来週にする、来週は津山さんと長野さんがゲストか、
もっとくだらない話をだらだら、
いやいや、でもあれでしょ、石橋さん、長野さんと津山さんで新しいアルバム、
でも書けるけど別にくだらない話は別に
いや書けましょうよ、
いや書けてもいいよ、書けるな、書ける
な、この番組、石橋さんのくだらない話が生きがいだって言っているあのファンの方が2人くらいいるので、野菜さんって人がね、それ聞きながらいつもランニングしてますっていう、メールも来てるので、そっちの方でくだらない話もぜひしましょうか。じゃあポッドキャスト版でくだらない話しますので、はいはい、興味ある方は、KBS 京都の、ジャムジャムラジオのサイトに行くとポッドキャスト版がありますので、そちらでぜひぜひ、私と石橋さんがこれからものすごくどうでもいい何の役にも立たない、聞くだけ時間の無駄みたいな話をしようと思いますので、よろしくお願いします。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日は FMN サウンドファクトリーの石橋さんの紹介今日してなかったね、頭で。
そうだったっけ。もうでもいいよね、別に
分かってるよね、みんなね。
いや、誰か分からない人がずっと喋ってるっていうのもいいかもしれない、
ね、そうですよね、改めて番組の最後に紹介します。今日は特殊音楽紹介家の石橋さんに来てもらいました、はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 in KBS 京都のスタジオで、石橋さんをゲストにお送りしておりますということで、本当にご無沙汰してました。
いえいえ
石橋さん、体調は？
体調ね、なんかよくわからんね。
よくわかんない、
なんか、いや、なんかね、すごい悪い時は急にあったりするんよ。
更年期？
わからない。
でも更年期って50代だからもう遅いよね、更年期になるには、
なんかね、最近ね、いろんな予定立てて、結構緩めに予定立てるけども、もう無理しないようにしてるから、それもできない時あるね。もう無理はしないようにしようとしてるから、もう
おじいさんですね
結構昔に加えた緩めに予定立ててるけどね、その予定を消化できない、
ね、昔結構バキバキだったもんね、昼間働いてて夜バキバキにライブ行ってて、あらららえ、なんだっけ、脳みその石灰化は大丈夫なんですか？
まだ脳みその石灰化は大きくなってない。
なってない。
脳みその石灰化って急に言われてもわからない人いるね。
そうだね、
脳みそってね、石灰化するんですよ。
そうすると剥げるんですか？そうではなくて
脳みそね、なんか石膏みたいになるらしくて、
吸ってそこの部分が使えなくなるってことですよね。
そうそう、もちろんもちろん、
老化ですよね。
老化で、みんなね、知らないだけでね、なってる人多いらしい、
60代とかになると。
そうそうそう、
それでみんな石頭みたいになってる ちなみにですね、うん、俺も笑えないんだよ、あの人間ドック受けたら、うん、心臓の血管の切開化がかなり進んでて、
ああそう、
ちゃんと検査して場合によっては処置した方がいいってつい何日か前に
言われた。ああそう、
うん、
切開化、
心臓これね、なんか心筋梗塞とかになるらしい。
なるよね、
うんうん、で狭心症症とかなってんじゃないかって言われて、そういえば胸が苦しい時があるんだよね。
ああそう、
やばいよね。
それってでも血管取り替えたらダメなの、手術して。
血管って取り替えられるの、買ったらいいの、コンビニとかで。
人工血管とかさ、
ああ
るなんかないかな、そんな素人がものすごいバカな考えてるけど、
うん、ブラックジャック読んだことの知識のまんまじゃないの。30年前のいやいや、あのね、カテーテル手術だと思うよ。
あ、
カテーテルって知ってます？
知ってる知ってる。
なんかあの血管の中にさ、うん、あの補強の、うん、なんていうの、金属の管みたいに入れんだよね、うん、
あでもね、あの股の付け根から入れるよね。
そうなの？
そうそう、股の付け根動脈からずっと、脳のカテーテル手術も股の付け根から脳まで入れるの。
それって何？
動脈を通して
股の付け根の血管に穴を開けて、
うん、
細いラインというか線みたいなのでずっと到達するってこと。
そうそうそうそう、
怖くない？
怖いよね。
途中でお医者さんがちょっと間違ったり携帯とか出たりしたらそれを突き破ったりするわけでしょ。どっか
するかどうなんやろって聞いたけどね。あの俺ほら一応脳動脈瘤もあるから手術のこと聞いたけど、どっから入れるんですかって聞いたら、やっぱり股間から入れます、ね、股間っていうのもおかしいな、股の付け根、ね、
うん、股間じゃない
股間じゃないよね
え、あで 脳は脳から入れるんじゃないんだ。耳とか頭に穴開けて入れるもんじゃないんだよね。じゃないって、だからそれは何、それが一番合理的ってことなのかな。
体に負担がかからないんちゃう、やっぱり首から入れると負担が大きいからちゃ
う。首切ったら死にそうだもんね。
他に入れるとこないからちゃう。
すごい、多分俺はめちゃくちゃド素人のバカな会話してると思う。
動脈が一番近いちゃうかな、もしかして太くて。
動脈はそういうものを通せるくらいの太さがあるってことなんだよね。
知らない、どうな
んだろう。そこに穴開けたら血出ちゃうじゃん。
血出るよね。すごい、これお医者さんの人聞いてたらすごいバカするよね。
え、なんかさ、俺、うん、十何年前に胆石手術っていうのをした時に、うんうん、腹腔鏡手術って言って、
あ、穴開けて、
お腹に3箇所穴開けて、うん、マジックハンドみたいなの入れて、うん、でその前より随分お腹切らなくて良くなりましたって言われて、うんうん、その前はお腹をざっくり切るんだよね、
うんうん、
それで手術したのが3箇所穴開けるだけだから楽ですって言われて、それだって結構痛いし、なんていうの、入院1週間するし、出た後も何、あの手術 あの糸が取れるまでに2週間とかかかるんだけど、うん、それでも楽になったって言われたら、最近さ、ベーシストの瀬尾くんが手術日帰りで、なんかもう口から管入れてピョイって切るだけみたいで、
え、そう、
うん、お腹切らないみたい。
え、それ何の手術で？
胆石
で、
うん、
へえ。
だから管入れてきっと胃をずっと通過して胆石のとこまで行って、マジックハンドみたいなのでピョイッと切るんじゃないのかな。
そうなんや、
すごいよね、日帰りって虫歯じゃないんだからっていう。
俺あのカメラは膝に入れたことがあって、あのバイクで事故って人体損傷した時に膝の中を見るために膝に穴開けてカメラ入れて、うん、で中であの膝の中身をモニターに映して見せてくれた。
痛くないの？
痛かった。あのね、途中で麻酔が切れてね、
うん、
で麻酔切れて痛いですと、あ、切れましたかって、すごいもう冷静に言われて、じゃあ追加打ちますみたいなこと言われて。
打つと痛くないの？
それでもあのゴリゴリ膝の中回るからすごい嫌な感じはする。
それでも だいぶ前ですよね。
だいぶ前でも抜いてからあの麻酔切れて 1週間ぐらいずっと痛い。だって膝の中グリグリして
るし、あ、そうかそうか、膝悪いのに膝ますます悪くなる。
そうそう、
そうなんだ、うん、
あの人体はレントゲンに映らないからカメラでないと見えませんとか言われて。
あ、そう、
その時は本当かどうか知らんけどね、その病院ではそう言われて。
それでも20年どころじゃないんじゃない？
30年ぐらい前。
もう今全然そんなのないよ、
ないかもしれんね、
うんうん、もう魔法の技術みたいなのがきっと、うんうん、医療も進歩したからな、すごいよね。そうだから、あ、石灰化に戻ると、石部さんは頭が石灰化していて俺は心臓が、
そう、石灰化どころか脳室も大きいって言われて。
それ何、脳室も大きいって？
脳と頭蓋骨の間の空間があるんやけど、脳室っていうらしい。
アホになる、
アホになる、だ脳とか脳が縮んできてる。
あ、脳が縮んできてる。
脳が縮んで石灰化してるから、なんかすごいどんどんどんどんバカになってるかもしれない。
怒りっぽくなったりしてる？忘れっぽいとか、怒りっぽいとか、せっかちとか。
忘れっぽいの、忘れっぽいよ。もうね、
それもだいぶ前からだよね。
だいぶ前からやけど、うん、でもね、もうひどい、あの人の名前が3秒前の会った人の名前もすぐ忘れるぐらい、
もう
ひど
くなって。俺も、うん、あのなんていうの、もう絶対忘れるはずもない有名なミュージシャンの名前が出てこなかったりとか。
そうそうそうそうそう、
うん、誰だっけ、あのサックス斜めに持ってる人、ほらほらほらほらっ ってレスター・ヤングって言われて、それでそれですみたいな、うん、うわーまずいね。小林さんは大丈夫なんですか石灰化してないんですか、調べてない、けあ調べて検査してます。あそうだよね、 KBS の職員というか、まあ、KBS に勤めてたら定期検診するもんね。石橋さん定期検診してるの？
定期検診は脳は、
脳はしてる
の、1年に1回は
少しずつ。
他のとこはね、あの人間どっか何年かに1回やってんね。
あ俺も何年かに1回、うんうん、じゃあ脳だけは経過観察みたいな。
そうそうそう、毎年1回は絶対に。
それ写真残しとくと徐々にちっちゃくなっていく過程がこう。
いや今のとこは大丈夫
ね。あ大丈夫なんだ、
うん、今のとこはちっちゃくはなってない。あの悪いって言われてからは進んでない。
あそう、
うん、
そうい
いことに。
脳室っていうんだ。
脳室、
そこに空間があるってことは、こう頭振るとカタンカタンカタン、
あそこに水が溜まるらしい
ね。水が溜まるんだ。
だからこれ以上脳室が大きくなると頭に穴開けて、あの脳水っていうらしいんだけど、それ抜かないといけませんって言われて。
脳水、
うん、でそれが抜き方がさ、うん、管開けて、それをの管を鼻か口に通すらしいよ。で自分で飲むらしいの。
嘘、
本当本当
嘘、そんな嘘、それ騙されたでしょ。
いやいや、それ絶対嫌やなと思って。
自分で飲むの？
飲むっていうか、まあ、ごくって飲むわけじゃない、そのままこう食道かなんか通して自分で吸収するようにするらしい、ね、
こんな現代文明なんだから、もうちょっとこう機械がやるとかAI がやるとか、すごい、
もうそれ話聞いて、うわ絶対嫌と思ってね。
今なんか漫画みたいな絵を想像したけど、うん、石橋さんの頭にストロー入れて石橋さんがチューって吸ってる姿を。
そうそう、簡単に言えばそういうことよね。
そんな大丈夫石橋さん、その病院
自分で吸わない。いや兄弟病院よ、兄弟病院。
お本当に兄弟病院それ。そうそうなんか違う、隣の整骨院とかに行ってない。あいけない、こんなこと言ったら職業差別と言われてしまう。うわー、
いやまあ、自分で吸うわけじゃないと思うけどね、多分胃袋までこう落とすんやと思うけど、うん、
ぜひでも自分で吸ってほしいなはい 1,2,3 で吸ってくださいチューみたいな、意外と美味しかったりして
とりあえずそういうことにはなってないの、
ね、なってない、
うん、
そっか。いや体みんな少しずつねえ。え石原さんってコロナにはなったんだっけ？
なった、なった、きつかったね。
いつなった？
ね、去年。
じゃあ去年だ、
うん。でもまあ1日ぐらいで熱下がったけど、
うん、
ちょっと味覚異常が1週間ぐらいやっぱり続いたかな。
全く味わかんない感じ。
だんだん戻ってくる感じ。3週は全然わからなかったね。
ああ俺もそう。うんうん、俺はね3週間かかったけど。
あそう。
完全に戻ったのがいつかちょっとわかんなくなっちゃったね。これ戻ったのかな、戻んないのかな。最初は醤油かコーヒーかも分かんないから、
あ
本当に分からない。そうそう、うんうん、あの黒っぽい液体
で戻ってくるときにだんだん何から最初戻ったんかな。なんかあの何かの味覚が最初に戻るよね、ちょっとずつ、
うんうん、俺何だったかな、もう忘れた。アホだな、何だろう、しょっぱみだったかな、渋みかな、何かから戻ってきたね。あちょっと分かったみたいな。
なんか熱はね、
うん、
本当に割と早く引いた方やと思うな。2日目ぐらいにはもう下がってた。
下がってた。あ、うん、それは楽だね、楽だ。
すぐ病院行ったしね、熱出だした時に。
うん。
ほんですぐ薬くれたから、多分それも効いたなと思う。
それでも熱冷ましの薬でしょ。
いやあのねコロナ用の薬ってなんかくれたよ。
本当。
なんか名前忘れたけど。
ソコーバ。
いやちょっとね忘れた。
あ石橋さん高齢者だからだよきっと。
そう。
うん、俺もらえなかったもん。
あそう。
うん。高齢者は多分最初の段階で去年までもらえたんだよ。今年はもう買わないと無理だから。
あそう、
すごい高いみたいだよあれ。
そうそうそう、あのそのまだあの国の保証がある時ぐらいにかかったから。
そうだよね、
うん、
あやっぱ効くんだ。
効いたねそれ多分。
めちゃくちゃ高いって聞いて。
あそう、
うん、やっぱまたコロナになっても家で寝てよって今思ってるけど
そうなんや、
うん、何万円もするんじゃないかな。
あそう、
うん、
うん、
それ石橋さんもったいない、飲まずに取っといて転売したらよかったのに。
めちゃくちゃ熱を出たよ。でも
出るよね、
うん、
喉はそうでもなかった。
喉は痛かった。
うん、
うん、もともと喉が弱いから喉から先に来る感じやね。
そっかそっか、うん、俺ね喉弱いのに、俺は喉はそうでもなくてやっぱ熱だったかな。熱とだるさが ひたすらって感じでしたね。そっか、いやいやいや、もう大体喋ったかな。はい、もう小林さんがもうこうで呆れてる、
はい、
小林さんコロナになったの？あ、なってないんだ。まだ洗礼を受けてないんですね。わかりました。じゃあ、なんかこれ読もうかな。あ、さっきの野菜さんからメールが来ていて、ヨーロッパ旅行お疲れ様です。タモリのオールナイトニッポンに投稿していた話ですが、とても嬉しくなりました。当時はメールではなくハガキだったのでしょうか。いわゆるハガキ職人だったんですね。最近タモリさんの CD、LP の音源を集め始めて、何を隠そうレコ室から今夜だ千葉で赤塚不二夫さんの音源が流れたのをきっかけに、赤塚さん、タモリさん、坂田さん、山下さんの音源を集めましたと。タモリさんの花もげら芸の唯一の欠点はあまりにうますぎて違和感がないことだと思っていますって書いてあります。ちなみにね、タモリのオールナイトニッポンで俺がハガキ読まれたの全部カセットにまめに撮ってあってカセット2本分
すごい
2時間分くらいあのタモリの面白いネタとともに当時のオールナイトニッポンのテープが出てきて、俺があの自作で当時作った、蕎麦屋を早送りして、あのなんていうかな、帰ってきた酔っ払いみたいな声にして蕎麦屋を歌ってるっていう、俺が歌ってるっていう私の初放送音源も出てきた。だけどこれ許可がないと流せないって小林さんに怒られて流せなかったんだけど、すごいよくこんなダメな高校生がって感じですね。すごい、これってタモリさんも持ってないんじゃないかな、日本放送も持ってんのかな、そういうもの。すっごいいっぱい出てきたよカセット。なんかこの番組でもチラッとかけたんだけど俺全く覚えてなかったんだけど、バッドカンパニーってロックバンドあったじゃない、うんうんうん、それに合わせてそうなんか練習してるテープが出てきて、でも何にも覚えてない、こんなのやったかなってくらい覚えてないんだけど、なんかでもリズムのダメな癖は今も変わんないなと思ってこの頃からこの突っ込む癖があるんだと思って聞いてたけどね。いっぱいカセット出てきたんで今度そのうち特集したいと思います。ということで、石橋さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また、はい、また来週、はい、よいしょ。